このメッセージの箇所を読み出します。旧約聖書の詩篇16章の23節から31節まで459ページをお開きください。お読みいたします。詩篇16章23節から。さてペリシテ人の領主たちは自分たちの神タモンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った。我々の神は敵サムソンを我々の手に渡してくださった。民はサムソンを見たとき自分たちの神を褒めたたえて言った。我々の神、我々の敵を我々の手に渡してくださった。この国を荒らして我々大勢を殺した者を彼らは上機嫌になったときサムソンを呼んでこい、見せ物にしようと言ってサムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前で笑い者になった。彼らがサムソンを柱の間に立たせたときサムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離してこの神殿を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。神殿は男や女でいっぱいであった。ペリシテ人の領主たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて見せ物にされたサムソンを見ていた。サムソンは主に呼び求めていった。神主よ、どうか私を心に留めてください。ああ神よ、どうかもう一度だけ私を強めてください。私の二つの目のために一度にペリシテ人に復讐したいのです。サムソンは神殿を支えている二本の中柱を探り当て、一本に右手を、もう一本に左手を当てて、それで自らを支えた。サムソンはペリシテ人と一緒に死のと言って力を込めてそれを押し広げた。すると神殿はその中にいた漁師たちと全ての民の上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は彼が生きている間に殺した者よりも多かった。彼の身内の者や父の家の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ツアルのとエシュタオルの間にある父マノアの箱に運び上げて葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いていた。このところから今日は岩倉教会から梅沢愛伝道師を迎えてメッセージをいただきます。私たちの立ち返りを待つ神様、
皆さんおはようございます。
おは
ようございます。今日は笠松教会での、礼拝、嬉しく思うと同時にですね、初めてメッセージさせていただくということで、少し緊張しています。初めましての方が、ほとんどですので、少しだけ自己紹介をさせてください。私は梅沢愛と言います。出身はですね、日本でも影が薄いって言われてしまう栃木県出身です。名古屋駅近くのキリスト聖書神学校へ通うために約11年くらい前ですかね、栃木県から名古屋市へ引っ越してきました。そして神学校を卒業して、岩倉キリスト教会で教育主事を得て3年前の4月から、この教団の非常勤伝道師として岩倉教会に仕えています。同時にハイビエ高校生聖書伝道教会という高校生伝道をする、宣教団体でパートタイムスタッフとしても働いています。教団の 伝道師と、高校生伝道のスタッフ、こう二足のわらじでこう毎日バタバタバタと奮闘して、働かせていただいています。普段通う教会は、違いますけれども、同じ神様の家族として笠松教会の皆さんと共に礼拝を捧げられることを感謝しています。それでは、短くお祈りしたいと思います。私たちの万軍の主、天の父なる神様、あなたに勝るものは何一つありません。こうして共に主の御前に出て、私たちが主のものとされていることを覚えます。この朝同じ御言葉で養われる恵みを感謝いたします。御言葉で一つにされ、キリストの愛に根ざす笠松教会へと導いてください。聞く者もまた語る者も整えてくださって、生きている神の言葉で私たちを今週も生かしてくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
少し前ですね、私は栃木県の実家に帰りました。数年前からなんですけれども、実家に帰って、新幹線で、こちらに帰ってくるときにですね、名古屋駅の名古屋っていう3文字を見ると、ああ帰ってきたな、そんな風にね思うようになったんですね、数年前から。そんな風に思う、ちょっとなんかどっかほっとするようになったんです。そして思いました、ああ私は関東の人間じゃなくて東海の人間になったんだな、なんてそんな風に思っているんですけれども、私たちの信仰生活もこれと同じようなことが言えるんじゃないかなと思います。私たちが帰ってきたな、いつもの場所だな、霊的に心からそう思えるところ、今日はですね、詩式の16章から、箇所は先ほど司会の方に読んでいただいた、箇所なんですけれども、16章の全体から、サムソンの物語から、私たちの立ち返りを待つ神様というタイトルでお話ししたいと思います。ポイントが、2つあって、2つのポイントでお話ししていきたいと思います。はじめにですね、詩式というのがどんなセクションなのか、詩式というのが聖書の中でどんなセクションなのかっていうことを短くだけ触れたいと思います。スライドお願いします。詩式はですね、ヨシュアが先ほど、暗唱テクしましたね、ヨシュアがイスラエルの民を約束の地カナンの地に導いて、そのヨシュアが死んだ後、ヨシュアが死んだ後の時代、それが詩式の時代です。ヨシュアの死後、イスラエルの民は神様の律法からどんどんどんどん離れて生きるようになっていきます。詩式の最初の方にはですね、イスラエルは主の目に悪であることを重ねて行った、イスラエルは主の目に悪であることを重ねて行った繰り返し書かれてあります。また詩式の17章6節には、その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと思うことを行っていたとあります。それぞれが自分の目に良いと思うこと、神様は関係なくて好き勝手に振る舞う時代、それが詩式の時代です。ある意味この現代も同じような感じかなと思います。そして詩式を読み進めていくと、ある一定のパターンが見えてくるんですね。こちらにありますけれども、詩式を読んでいくとある一定のパターンが見えてきます。イスラエルが罪を犯す。イスラエルが罪を犯すと、 敵が攻めてくるように今神様がさせるわけですね。そして苦しくなってしんどくなってイスラエルが神様、神様に叫ぶと、神様は裁きつかさ、獅子を立てられるんですね。そうするとイスラエルは助かる、平安が戻り助かるわけです。そしてその獅子、裁きつかさが死んでしまうと、イスラエルは再びまた神様から離れて罪を犯すようになる。この一定のパターンが詩式にはあります。詩式全体を通して本当の意味で罪から人を救う完全な平安を与えてくださるのはイエス様しかいないんだということに、詩式は私たちの目を向けさせるんです。それが詩式です。今朝最初にお話しするポイント、2つポイントがありますと言いましたけれども、今朝最初にお話しするポイントは、主に選ばれた者の歩みとは、主に選ばれた者の歩みとはというポイントでお話しします。スライドお願いします。サムソンはですね、CS のお話にも、出てきますね。詩式の中でも有名な人物です。神様に並外れたあの力、怪力を賜物として与えられているんですけれども、あの髪の毛を剃られてしまうと力がなくなってしまうという人物です。それはサムソンが主に選ばれたナジル人だったからです。このナジル人というのは、民数記の6章1節から6節に出てくる名称です。聖別された人という意味です。ナジル人というのは聖別された人という意味です。そしてこのナジル人は、この一定期間ナジル人のパターンと全生涯ナジル人のパターンの2つがあります。一定期間ナジル人、そして全生涯をかけてナジル人の2つのパターンがあります。今日の箇所に出てくるサムソンとか、あとサムエル、そしてバプテスマのヨハネは生涯ナジル人であったと言われています。サムソンは生涯聖別された人だったわけです。そしてナジル人になるには3つの誓いがあるんですね。1つ目、ブドウ酒を飲まないこと、ブドウの実からできているものは食べないことも含まれます。2つ目、髪の毛を剃ってはいけないこと、長髪長い髪は聖別された印と言われていました。3つ目、死体には触ってはいけないこと、たとえこれは家族が死んでも亡くなった時でもなんです。この3つの誓いを守るのが主に捧げられたナジル人だったわけです。サムソンはですね、物語の、このサムソンの物語の中でこの2番目と3番目を、明らかに破っているんですね。この3つの誓いを守らなければいけない、厳しく聞こえるかもしれないんですけれども、聖別されたものとして、主に捧げられたものとして、神様が決めたこと、神様が決めた律法を大切にするということなんです。神様のために生きるということなんです。ですからサムソンは裁きつかさとして、獅子として主に選ばれて、主に捧げられ、神様の言葉を大切にして、主のために生きる人だったんです。でもサムソンの生涯はどうだったでしょうか。 次のスライドお願いします。サムソンの人生は、サムソンの生涯は自分の欲に任せた人生でした。女性や性的な罪に弱いサムソンでした。それゆえですね、愛人のデリラにいろいろ言われて、髪を剃られて力を失ってしまうわけです。そしてまたサムソンは感情的で暴力的でした。怒りと感情に任せて30人、1000人と人を殺してしまったりもしました。与えられている賜物を乱用したわけです。そしてサムソンは神様に賜物として与えられていたその力を自分の力だと高ぶって傲慢だったんです。箇所をちょっと書いておきましたけれども、もし時間がある方はサムソンの生涯読んでみてください。主に選ばれた獅子であり、主に捧げられたナジル人でありましたけれども、サムソンの人生は自分のやりたいように、自分の思う通りに、自分の思う通りに生活して、神様の律法を、神様が決めたことを大切にしない生き方だったんです。では私たちのこととして考えてみましょう。少し私たちも主に選ばれて救われたものです。自分を救ってくださった神様に、神様、自分を捧げます、お捧げします、献身しますと私たちも決心したものではなかったでしょうか。イエス様を信じるときに、また悔い改めるときに、こうして毎週の御言葉を聞くたびに、集会やキャンプなどで神様に従います、自分をお捧げします、私たちもそう決心した歩みではなかったでしょうか。ですがどうでしょう、私たちもサムソンと同じように自分の欲に任せた信仰生活ではないでしょうか。自分の思う通りに生活し、神様を頭の端っこの方に、分かってる分かってる分かってるけど、神様を頭の隅の方に追いやって、御言葉を大切にしない生き方をしてしまう、そんな私たちではないでしょうか。サムソンの姿はそのまま私たちの日常です。いやいや、私はサムソンみたいなそんな自由奔放な生き方をしていませんよ、そう思いたくなってしまう時もあるんですけれども、神様に選ばれて救われて、神様に従います、自分をお捧げします、決心したはずなのに神様に立ち返ります、そう決心したはずなのに神様を忘れて自分のやりたいように生きる、そんな私たちの姿がこのサムソンです。では私たちにはそんな自己中心の生活しかできないんでしょうか。神様を頭の端っこに追いやって自分のやりたいように生きる、そんな道しか私たちには残ってないんでしょうか。次お願いします。ヘブル書9章14節にはこのようにあります。大切な箇所ですので、皆さんで声を合わせて読んでみたいと思います。せーの。ましてキリストが 傷のないご自分を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。ヘブル書9章14節にはこのようにあります。主に従いますと言ってもなお自分の欲に任せて過ごす私たちの人生を1週間振り返ってもそうではなかったでしょうか。御言葉をないがしろにしてしまう私たちの、イエス様はそのままにしないんですね。神様から離れる死んだ行いから私たちを清めてくださって、主のもとに導いてくださるんです。神様に選ばれていてもなお神様に背を向ける罪人の私たちをイエス様のその血潮が洗ってくださるわけです。でもそれだけではありません。それだけではなくて、生ける神に仕えることができるようにもしてくださるんです。罪人の死んだ行いから私たちが本来行くべきところ、本来行くべき神様のもとに導いて、私たちを生ける神に仕えるものに変えてくださるのはイエス様です。イエス様の血潮です。私たちがすることは、頑張って、ああやって、こうやって、こうして、どうにかして罪をなくすことではありません。私たちがすることは、罪人のまま、罪人としてイエス様のところに出ていくことです。イエス様のところへ出て行って、何度でも何度でも清められて、仕えて従っていく。それが、主に選ばれた、自分を主に捧げた者の歩みだということをサムソンの物語を通して教えられるのです。後半です。後半にお話しするポイント、後半にお話しする2つ目のポイントは、やり直すのに遅すぎる、やり直すのに遅すぎることは決してないということです。やり直すに遅すぎることは決してないということ。次のスライドお願いします。前半にも、お話ししましたけれども、サムソンの人生の大部分は自由奔放に自分のやりたいように生きる人生でした。でも今日の箇所の16章の28節のところです。見てみましょう。今日の箇所の16章の28節のところです。サムソンは主を呼び求めていった。神、主よ、どうか私を心に留めてください。ああ神よ、どうかもう一度だけ私を強めてください。私の二つの目のために一度にペリシテ人に復讐したいのですとあります。この時のサムソンはですね、愛人のデリラに寝ている間に髪の毛を剃られてしまって力がなくなって、敵のペリシテ人に捕まってしまい、この二つの目をえぐり出されて盲目だったわけです。敵であるペリシテ人は力のなくなった、そして目が見えないサムソンを宴会の席で笑い者にしました。その時のサムソンのお祈りがこの16章28節です。サムソンは真剣に神様を求めて、神様にへり下って、 神様に信頼して祈った祈り、それが28節です。この祈りの後、神様はサムソンに再び力を与えて、サムソンが宴会の場のこう支える2本の柱をこう両手でグッと押すと屋根が落ちてきて、サムソンもそこにいた、全ての敵ペリシテ人が死んだわけです。サムソンは自分の身と引き換えに敵のペリシテ人からイスラエルを守ったわけです。サムソンは自分のやりたいように自由奔放に自分の欲のままに生きてきました。神様の決めたことを大切にしない人生でしたけれども、最後の最後に心から神様を求めて、神様にへり下って本当の意味で祈りを通して神様の元に戻りました。このことを通して神様のところへ戻るのに遅すぎるということは決してないということを教えられたいんです。そして神様は私たちが主を求めること、へり下って主のもとに戻ること、それを願っています。次のスライドお願いします。アモスの5章4節5章6節にはこのようにあります。主はイスラエルの家にこう言われる。私を求めて生きよ、主を求めて生きよ、このようにあります。これは神様の願いです。神様が願っていること、神様の願いは私たちが日常の生活の中で神様を求めて生きることです。神様に信頼して生きること、それが神様の願いです。シンプルだけど難しいですね。とってもこの奉仕とこの奉仕とこの奉仕をやってどれだけいいクリスチャンなのか、またどれだけ献金したのか、どれだけ伝道して何人教会に導いたのか、そういうことの前に私たちの心がまず神様を本当に求めているのか、私たちの心が神様を求めているのかということを自分自身の心に問う必要があります。奉仕や献金、伝道、クリスチャンとしてのこの何というんですかね、外側の歩みよりもまず心が先です。16章28節のサムソンのこの祈りには、主を呼び求めてへり下る、私の神よ、その信仰を教えられます。日曜日だけじゃなくて月曜日から土曜日、日常生きる中で私の心がまず神様を求めているのか、自分の心の点検が必要です。開かなくて結構です。後で時間のある時にぜひ読んでみてください。ヘブル書の11章には信仰に生きた人たちの名前がたくさん出てくるんです。信仰によってエノクは、信仰によってノアは、信仰によってアブラハムは、信仰によって、信仰によって、信仰によって、信仰に生きた人の名前が、列挙されているわけです。その中になんとサムソンの名前も あるんです。ヘブル書11章32節です。サムソンの名前もそこに記されているんです。サムソンの人生は自分のやりたいように生きた人生、自分の欲に任せての自由奔放な人生でしたけれども、最後に神様に真剣に求めて、神様を信頼したゆえに、私の主、そう呼び求めたゆえに信仰に生きたんだってカウントされたんです。次のスライドお願いします。神様はサムソンの数々の、失態とか失敗を見ているわけではありません。信仰的にサムソンは、ああ何回何回失敗して、何回私に背いて、そういうのを神様は数えているのではありません。何百回何千回信仰的に失敗したとしても、背いたとしても、神様の御言葉を頭の隅っこに分かってる分かってるけどってないがしろにしたとしても、自分のやりたい放題に生きたとしても、それでもなお神様のところに戻って、神様を信頼する、神様を呼び求める、ああ神よ私の主、そう呼び求める姿を見てくださるのが私たちの神様です。神様は私たちが神様のところに戻ることを待っています。第二ペテロ3章9節の後半にはこのように書いてあります。誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。神様は私たちが神様を求めることを待っておられる方です。サムソンが自分の命と引き換えに敵のペリシテ人からイスラエルを守ったように、イエス様もまた十字架でご自分の命と引き換えに、敵とも、私たちが敵とも思えるような罪から、死から守ってくださいました。ご自分の命と引き換えに、敵とも思えるような罪から、今もなお私たちを守り続けてくださっています。私たちの日々の信仰生活の中で罪に気づかされたら、イエス様のところへ戻りたいのです。私たちが自分の罪を見てその中で生きるのではなくて、イエス様の方へ向きを変える、方向転換をする、悔い改めを待っていてくださる、その神様のところへ私たちは帰りたいのです。私たちはこれから与えられている、それぞれに、それぞれ皆さんに与えられている場所へ戻っていくわけですけれども、月曜日から土曜日、日常の中で神様、私の主、そうやって本来戻るべき場所に私たちを待っていてくださる神様のところへ戻りたいのです。サムソンの物語は神様のところへ戻ってやり直すのに遅すぎるということはないんだということ、私たちに教えてくれます。神様のところへ戻ってやり直すのに、再スタートするのに、リスタートするのに、再出発するのに遅すぎるということは決してありません。 次のスライドをお願いします。今週私たちはどう生きることができるでしょうか。今週待っていてくださる主のもとに立ち返り、主に仕えて主と一緒に生きていきたいのです。頑張って頑張って罪をなくすこと、それではなくて罪人としてイエス様のところへ出ていきたいのです。神様は私たちを待ってます。この今もです。今週ぜひヘブル書の9章14節を握ってください。イエス様の血潮が私たちを清めて、今も生きている生ける神に仕えるようにしてくださいます。最後にもう一度だけヘブル書9章14節を一緒に読んで終わりにしましょう。せーの。ましてキリストが傷のないご自分を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものにすることでしょうか。お祈りします。天の父なる神様、御言葉の時を感謝します。私たちは主よそう言いながらも神様から離れて生きるものです。でも私たちには戻るべき場所が備えられています。神様のもとに行って立ち返るなら、イエス様の血潮は私たちを清めて神様に仕えるものと変えてくださいますから、その真実に固く立つことができるようにこの1週間導いてください。神様を頭の隅の方に追いやってしまう私たちですけれども、信仰に生きることに遅すぎるということは決してありませんから、本当に戻るべきイエス様のところで平安を得させてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。